ヨハネの手紙第1の2章を学びます。ここでのテーマはですね、キリストのうちにとどまれです。先ほども話しましたが、2章全体を学ぼうと思ったんですけれども、前半部分をやってるだけでかなりの原稿になってしまったので、前半部分ですね、17節まで学んでいきたいと思います。じゃあもう早速ですね、1節読みますけども、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには、じゃあここまでにしますね。まず私の子供たちって言ってます。でこれが、ギリシャ語ですとですね、テクニアっていうですね、有名な言葉があるんですが、かわいいかわいい子供たちみたいな感じなんですね。こうすごくこうかわいい子供っていう意味でのこの子供たちとテクニアっていう言葉が使われてますね。このヨハネはこの書いた時はですね、もうおじいさん90歳以上になってるんではないかなとも言われています。紀元の90年代に書かれたと言われてますから、まあ、文字通りおじいさんで、全て の, この20代30代40代の人もですね、みんな子供たちになるのかもしれないし、また霊的にもですね、本当にこの使徒の権威を持ってこの子供たちと呼んでいると思います。そして罪を犯さないようになるためですとここで今話しますね。この前話しましたけれども、この書き送るこの目的をはっきりと書いているのが 3箇所あります。1章の4節が1つ目でした。私たちがこのようなことを書き送るのは私たちの喜びが全くものとなるためです。そしてこの1節、罪を犯さないようになるためです。この前の1章の中で、御子と御父および御子イエス・キリストとの交わりの中に、この私たちが入るためにこの手紙が書かれているということを学びましたけれども、交わりがあると言っていながら闇の中を歩んでいたら偽りを言っているのだと、光の中にいるように神様が私たちも光の中を歩んでいるときに交わりを持っているんだということを学びました。でその時に暗闇の中を言ってたらですね、もう交わりがないんだと言ってるわけなんですけども、その罪をどうすればいいのかということがこの一章の後半部分に書いてあったわけですね。罪がないというのは嘘なんだよとですね。罪を犯したことないというのも嘘だと。罪を認めることによって、そして神様が真実で正しい方だから罪を許してくださって、全ての不義から私たちを清めてくださるという約束があって、このように罪の問題を対処することによって、処理することによって、私たちは交わりをすることができるようになるということなんですね。ですからここで罪を犯さないようになるためです。罪を犯さないようにしていくため。そしてもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。罪を犯さないようになるためだと言ってますけども、罪がないとか罪を犯して全く犯さないとかですね、そういうことを言ったら嘘になる。真理は私たちのうちにない。罪はあるんです。だから罪を犯した場合にはどうなるのかと言ったら、イエス様が弁護人となってくださる、義なるイエス・キリストが御父の前で弁護してくださるということです。ここで、ちょっと想像してほしいんですね。今ここは裁判所の法廷で、自分が被告人であるということです。そして、検察の方には、悪魔がいます。サタン、兄弟の告発者と悪魔は、表現されていますけれども、そして裁判官が父なる神であって、そして弁護人がイエス様というふうに考えてください。で検察官がいろいろと訴状を述べ始めていきますですね。あなたは被告人はこれこれのことをして、どれこれのことをしてこうなってですね、こうなった全部ですね、こう言ってきてですね。で次に裁判官はこの 弁護人に、それでは今度はあなたが話していきなさい、陳述しなさいとこう言います。でこの弁護人はですね、今検察官が言ったことは、原告が言ったことはその通りです、被告は全て彼が言った罪を犯しましたこんなとんでもない弁護人はいないわけですよね。普通弁護人というのはいかに正当にですね、この彼が何もしてないとか、またはその罪を軽減するためにですね戦ってくれる人なわけですけども、この弁護人はですね、悪魔が言ったこと、この検察が言ったことは全部その通りだとするわけです。けれども無罪にする方法を彼は知っています。この弁護人は、ところでお父さん、裁判官のお父さんだったんですね、この人が犯した罪については全部もうすでに刑罰は下っています、裁かれています、私がですね、犠牲の生贄となって私がその罰を全部受けたんです。でそこでカンカンですね、裁判官が被告人は無罪であると宣告するわけです。そして無罪放免だったと。これが今ここで話されていることですね。ローマ人の手紙の8章の中には、イエス様が父なる神の右の座におられて私たちのために取りなしをしてくださっているとありますけれども、取りなしをイエス様がしてくださっているわけなんですね。私たちはこの悪魔からこの罪定めですね、もう本当に私はクリスチャンとしてやっていくことはできない、もう神様を信じるなんていうその資格はない、そのように支えてきます。実際に自分はそう思ってですね、本当に悲しくなるけれども、イエス様はですね、それは本当に全部罪を犯した、でも私が全部その罪を担ったんだとおっしゃってくださいます。その悪魔の罪定めがこの聖霊の罪の自覚に変わって、そして私たちをキリストの十字架へと導いてくださるわけですね。悪魔からの攻撃か、あるいは聖霊からの促しか、その違いを知るにはどうしたらよいでしょうか。悪魔からのものはもう私はクリスチャンとしての資格はないと言って、キリストから自分を離すことをします。聖霊は罪を示した後に神様の憐れみをにすがるために、その人をキリストへと導くわけです。このような大きな違いがあるわけですね。同じ罪なんですけど、イエス様が弁護してくださいます。そして2節に、この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけではなく全世界のためのなだめの供え物なのです。なだめるということは、この誰かが怒っているときになだめるっていうふうに使うわけですね。で実際そうです。ここでのなだめというのは、神が怒りを発せられているときに、その怒りを満足させる、これがなだめの備え物です。このことが旧約においては、実際には幕屋の中における至聖所、聖所の中の至聖所ですね、契約の箱があります。その上に純金で作られて、でケルビムも彫られているあの贖いの蓋です。それがこのなだめの供え物、ちょっと供え物というと動物の方を思い浮かべますけれども、そこがそれにここに当てはまるわけなんです。食材日に大祭司が年に一度入って、そこで、この罪をですね、この血をですね振りかけてですね、そして神の怒り、このイスラエルに対する罪に対する神の怒りをなだめるですね、神のこの憐れみにすがるですね、それがこのなだめの供え物です。私たちの罪のためのなだめの供え物とイエス様がなってくださった。で私たちの罪だけではなく全世界のための罪だったということです。 で3節、もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることが分かります。ここでの神を知っているという言葉はギノウスコという言葉を使っています。これも有名な言葉ですね。グノーシス主義って知ってますか。グノーシスっていうのは知識ですね、名詞形ですね。でギノウスコというのは動詞形です、ね、知っているです。でこの知っているは体験的に知るということですね。知識で知っているというより体験的に知るということです。神様を知っている人は、私たちが神様の愛を知って、私たちが本当に神様から愛されているということを知っている人は神の命令を守ります。神様が言われたことを聞いて、はい、それに従いますって言ってですね、神様の言われていることを行っていくわけなんです。もし私たちが、あ、ごめんなさい、4節ですね。神を知っていると言いながらその命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。ヨハネの手紙は面白いですね。言いながら点々点と言っていてですね、クリスチャンが陥りやすい言っていることと行っていることの乖離について取り扱ってくれています。この前は私は神様との交わりがあると言いながら暗闇の中を歩んでいたら交わりはないんだよと言っていたんですね。でここで、そして罪がある、罪、もし罪がないと言うならとかですね、罪を犯してないと言うなら、何かこう問い詰められて、私はそんな罪を、これは罪じゃないですよとか、で正当化したらですね、それはもう、神を偽り者としてるとか、そうやってクリスチャンが陥りやすい過ちをですね、今ここで取り扱ってるんですけれども、神を知っていますと言いながら神の命令を守っていないなら偽り者なんだと、真理はその人のうちに、この住まないよ。私たちはとかくですね、神様との出会いがあったという言葉を使い、本当にイエス様に会いました、ハレルヤですね。でそれがですね、感情的なもの、感覚的なものですね、そういう何か、この盛り上がったもの、神に触れられたとかですね、いう言葉を使っていて、それで神様との本質的な出会いができたというふうに言うわけなんですね。例えば救われるときに劇的な体験をしたけれども、それが本質的なところでは実はないんです、ね、ここを読むと、本質的なところは神様が言われたことに素直にはいと言ってうなずいて、素直に単純にそれを行っていくことなんです。イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますとパウロに言われたあの看守が、そのまま信じて、その時に劇的な体験を彼がしようがしまいが、その言われたことに信仰によって従順に応答していることそのものによって神との本質的な関係が出来上がっていくわけなんです。救いの決断をするときに何も感じない人がたくさんいるわけですね。で感情は伴いますけれども、それが本質ではないですね。ここで言ってる神の命令を守っていないならば、神を知っていると言ったらそれは嘘なんだと言っているのはここでわかります。そして5節ですね。しかし御言葉を守っているものなら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。神様の愛が全うされているときに私たちは御言葉を守っています。本当に神様の愛が私たちのうちにとどまっているとき、 神様を愛さざるを得ません。その愛というのは意思の問題ですね。いろいろな誘惑するものがあっても、いろいろな選択があっても、私は神様を愛しているからこれを選び取ります。エヴァが蛇から言われた時にですね、私は神様の言っていることを選び取りますと言って、この蛇が言うことを拒否することもできたわけなんです。アダムもそうですね。けれども愛というのは意思を持って選択していく。だから確かに神の愛が全うされている時には御言葉を守っているんです。で、神のうちにいるわけです。そして6節に、神のうちにとどまっているというものは自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。このヨハネの手紙を読むときに、ヨハネの福音書もですね、思い出しながら読むとですね、同じ著者なのでよくわかります。キリストが歩まれたように歩む、じゃあキリストがどのように歩まれたかというのをヨハネの福音書を見るとですね、イエス様は例えばこういうことをおっしゃっています。私は自分からは何事も行うことができません、ただ聞く通りに裁くのですとかですね、聞く通り、父が言われる通りにそれを話し、父が働かれる通りに私は働きます、安息日に父は働かれているので私は働きますと言って、足苗の人を彼はこの蘇らせてくださったわけなんですと言って、自分から何事も行うことはないんだよと、というように歩まなければいけない。つまり神が言われるようにそのまま行っていく、自分から行うのではなく神との言われる、そのことによって神との交わりをしていく、神を知っている、体験していくということになるわけなんですね。で、今この命令の話をしたので、この具体的な命令についてヨハネが次に取り扱っていきます。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉のことです。新しい命令、これ続けて読むとですね、愛するということに関わる命令です。ヨハネの福音書を見るとイエス様が新しい戒めを与えているところを見ることができます。13章の34節にこう書いてあります。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様が十字架につけられるその前夜に弟子たちに命令されたことです。愛し合うとか愛するということは決して新しい命令ではなかったんですね。律法学者にイエス様が最も大切な戒めは何かと質問されたときに、イエス様は神を愛しなさいということ、これは申命記から、そして隣人を自分自身のように愛しなさい、これは確かレビ記からですね引用して、そしてこれらの戒めが最も大切で、この戒めに全ての戒めが成り立っているんだよということをおっしゃられました。もともとある御言葉にあるこの命令であり、古い命令なんですね。けれども8節に、しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります、これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、まことの光がすでに輝いているからです。新しい命令なんだ。なぜかというと、イエス様がおっしゃられた言葉、もう一度ですね、先ほど引用した言葉、私があなた方を愛したようにと。このヨハネの福音書とかですね、手紙を学んでですね、私は分かんなくなって頭がグリングリすることがあるんですね。それは何でかというとですね、これからすることがもうすでに完了形で書かれていることなんです。とか、これからしているんじゃないかなということが完了形で書かれているんです。私が愛したように、イエス様が何をもって愛してくださったか、弟子たちをと共にいるところで愛したんですけども、それは十字架における愛、十字架の道への愛と言ってもいいかもしれませんが、でももうすでにイエス様の中ではもう愛したということ、 て現れていました。友のために、友を愛している、そのためには、その友のために自分の命を捨てるということをイエス様が言われました。同じようにですね、この友として弟子たちのためにイエス様が自分の命を捨てられたわけなんですね。それによってキリストによって真理であり、あなた方にとっても真理だと、この十字架において示されたこの愛、これは本当に深いですね。でこれを本当に私たちが立ち止まって思い巡らして、そして、ああこんなに深いんだ、これは真理なんですね。キリストにおいても真理であり、あなた方にも真理であり、そして誠の光がすでに輝いているですね。キリストの愛がすでに現れているわけなんです。新しい命令です。ですから次に具体的な事柄にこのヨハネは入っていきます。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのかを知れないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。兄弟を憎むことについて取り扱っています。互いに愛し合いなさいと言って、兄弟を愛する者は光の中にいる、で神の命令ですね。けれども神の命令ではない、兄弟を憎む、彼をそういうものは闇の中にいるんだということです。でこれもクリスチャンが陥りやすい過ちです。私は光の中にいる、真理を持っている、真理を知っていると言って、心の中で他のクリスチャンに対するこの憎しみ、また恨みですね、それを宿しているということをですね、行ってしまうわけですね。で私たちはこう教会活動、クリスチャンとしての活動を習慣的に行っている中で、この謀殺されてしまうことがしばしば起こりますね。そして、このあ そしてというか、そのような中でですね、私たちは立ち止まって、イエス様ってどういうことをされたっけかなって思い起こす時が必要です。例えば、あの裏切ろうとしているその寸前にいたユダに対して、イエス様はパンを差し出したりしてですね、悔い改めに導いたり、親切に接しておられました。人間的に考えたら、もちろん私たちはその憎む権利があるし、恨む権利があります。けれども、私があなた方を愛したように、そこの愛するという言葉はアガペの言葉を使って、フィレオの言葉を使われていません。私たちがキリストが歩まれたように、歩むように召されている。でこれを私たちが思い巡らす中でですね、あ自分のこの憎しみとか恨みというのは本当にこれ人間の思いなんだということを区別することができて、そしてキリストの愛に私はとどまっているんだ、この人も愛していくことができるという選択が与えられていることも気づきます。そして祈ることができます。主よ、私はあの人を憎んでいます、どうかそのあなたのキリストの愛でその人を愛していくことができるように、私の心を変えてください。キリストの愛を私は知っています。だから同じようにそのキリストの愛を私を通してその人に示してください。愛が流れ出ますように。自分にはできません。あなたの愛がその人、私が管となって流れていきますよ、というようなですね、この心を変えていただく祈りをすることができるわけです。兄弟、愛する者が光の中にいるということです。そして 次に、ヨハネがこう呼びかけるですね、言葉を話しています。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。父たちよ、私があなた方に書き送るのはあなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのはあなた方が悪い者に打ち勝ったからです。子供たちよ、父たちよ、若い者たちよ、このように、すごいこう親愛なですね、言葉で本当にこのヨハネの手紙を読むとですね、あ、クリスチャンって神の家族なんだな、この家族関係の中でこのヨハネが話しています。まず子供たちよとあります。ごめんなさい、子供たちを父親たちを若い者たちをとありますけど、これは肉体的な年齢というよりも、先ほど私の子供たちと言っているように、もっと霊的なものだと思うんですね。子供たちをと言っているのはクリスチャンになったばかりの人、まあ、もちろんクリスチャン、ずっとクリスチャンやっている人も必要な言葉ですけれども、特にクリスチャンになったばかりの人、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。ヨハネが言いましたね、このイエスの御名を信じる者は神の子供となる特権が与えられる。まず私たちが必要な確信は、罪が許されたんだ、主の御名によって罪が許されたんだという確信です。これがまず必要ですね。そして父たちよ、これが本当に霊的に成熟した人たちであります。初めからおられる方を知ったからです。初めからあったものと、ヨハネはこの手紙を書き出しました。命の言葉についてと言ってました。命の言葉を知ったからです。神を、イエス様を本当に知ったんだ。そういう人がこの父たちよと呼ばれているわけなんですけれども、父たちよ、父という言葉はですね、この聖書の中ではこの発祥というふうな言い方で言い換えられるかもしれません。偽りの父、誰ですか？悪魔ですね、そこから出てくるというですね、オリジンというかこの発祥的な意味がありますね。父親というのは全てのことをそのようにこの何か行っていかなければけれども、初めからおられる方、すべてのうちの父って言ってもいいかもしれませんね。まあ、巫女であるわけですけども、イエス様はすべての初めにおられる方、それを知っているんだということですね。そして若い者たちよというのは、この子供からですね、成長していっている。成長するとどうなるかというと、悪いものに打ち勝ったという確信が必要ですね。悪いもの、悪魔に打ち勝ったんだよ、罪に打ち勝ったと言ってもいいかもしれない。霊的に勝利したんだ。そして14節、小さい者たちを、私があなた方に書いてきたのはあなた方が御父を知ったからです。神の子供としての確信ですね。父たちを、私があなた方に書いてきたのはあなた方が初めからおられる方を知ったからです。同じ言葉が繰り返されています。若い者たちを、私があなた方に書いてきたのはあなた方は強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。さらに若い者たちに対するですね、強い言葉が語られていますが、ここで、付け加えられているのは、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、だから強いんだ、そして悪いものに打ち勝った。神の御言葉について、同じようなことを詩編の119編に見つけることができます。9節ですが、こう書いてあります。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。実はこの言葉は、私がクリスチャンになったばかりの時に、 初めに暗記した言葉です。このクリスチャン生活のためのこうなんか学びの書があったんですけど、そこで一番初めに覚える暗証聖句でした。それを見た時にですね、私はいや、こんなに思い煩いが多くて肉の思いがあるのに、どうやったらですねクリスチャン生活ができるのかと思いました。そして御言葉を守ると言ってもですね、いやーできないなと思いました。今も思い煩いはたくさんいますけれど、でもクリスチャン生活を長くしていくことによって、その神の言葉をとどまらせる、または守るということは、何か規則とか掟を守っていくということではなくて、自分の霊においてキリストとの交わりがある中で神様の言葉が語られていくんだということを知るようになってきました。そこではもはやこの文字に書かれた言葉ではなくて、語られる声、語られる言葉、人格のある言葉なわけなんですね。とどまらせる、これですね、メノという言葉、この有名な言葉ですが、ヨハネの福音書にたくさん使われています。そしてイエスが弟子のところに泊まられた、泊まるというのもメノが使われているんですね。泊まると宿泊するとかですね、それとどまるです。でそのようなこのとどまっている状態が、この神の言葉がとどまっている状態があるときにですね、私たちは罪に打ち勝つことができる、悪いものに打ち勝つことができるわけなんですね。そして15節、世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。神様を愛している、本当に愛していくためには、神に敵対している制度を愛してはいけるわけがないわけなんですね。ここで言っている世というのは、この世界、自然界のことではありません。また全人類のことでもありません。だって神は実に一人子をお与えになったことに世を愛された。でもここでは世を愛してはいけないと言ってるわけです。でもそっちのこの3章の16節、ヨハネの3章の16節の世を愛してされたっていうのは全人類、人のことを言ってるわけですね。でもここで言ってる世というのは、悪魔が支配しているところの神の権威に敵対する制度の方です。これを愛しながらですね、愛着を感じながら道を愛していくということはできないわけなんですね。もうこれは敵対し合っている関係ですから、どちらもいるということはできません。一番戦争の中で死ぬ確率があるのは、この優勢な、この軍の中にいるか、また劣勢な軍の中にいるか、もっと危ないのはその戦っている、この最前線の真ん中にいることですね。どっちつかず、どっちにいるか、どっちつかずっていうのが一番危ないですね。ですから、このどっち、道を愛する愛はないんだよと、世を愛していたらそれはできないんだよ。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から出たものではなく、この世から出たものなんです。この世にあるものっていうのをもっと詳しくヨハネは話しています。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、この3つですね。肉の欲というのは自分の肉体にある欲望です。人間には生理的な欲求があります。空気を吸う欲求、水を飲む欲求、そして食べ物を食べる欲求、食欲、性欲、いろいろなものがあり、それは神が全て作られたものであって、それ自体は良いものです。けれどもその欲求を私たちは自分で制していく、霊によって制していくことが、この人間の本来神様から作られた、この目的で、目的というか、デザインなんだけど、設計なんですけれども、けれども、逆にその欲求によって支配されるようになっていく、それが肉の欲ですね。または聖書では情欲と呼ばれています。情欲というと性欲のことを思い出してしまいますけれども、必ずしもそうではなくてですね、 聖書に使われている情欲というのはこのコントロールされていないところの、この制していないところ、逆に制されているところの、この欲望になります。これが肉欲ですね。そして目の欲、これまず自分の目に入るものから欲情が生まれるわけですね。この前ヨシュア記を学んだ時に赤が出てきました。でエリコを陥落した時にイエス、神様はこれは聖絶したものだから取ってってはいけないと言ったんだけど、アカンはシヌアルの美しい街灯と金の延べ棒と銀貨を見たわけなんです。まず目に入って、それから欲して貪ってですね、欲してそして取ったんです。この目の欲があります。次、暮らし向きの自慢。このちょっと暮らし向きの自慢っていうとですね、なんかこうでっかい家に住んで豪邸に住んでとかそういうことを思い浮かんでしまいますけども、英語ですと Pride of Life、 命に関する誇り、プライドっていうふうに訳されてますね。これはまあ人から認められ、人に注目される、悪魔がですねこの神のようになりたいと、あのようなこの欲求です、欲望ですね。でこの3つの欲求をもっと詳しく見るためにですね、蛇から誘惑を受けたエヴァのことを思い出すといいです。エヴァは3つの、この3つのことをですね実際にこの受けてるんです。こう書いてあるんです、創世記の3章の6です。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、肉の欲ですね、目にしたわしく、目の欲です、賢くするという、これが暮らし向きの自慢です。その木はいかにも好ましく、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢、これが世にあるものです。イエス様が悪魔に誘惑された時に同じようにですね、この石をパンに変える肉の欲です。そして、高いところから落ちる、これは何でしょうね、どっちだろうね、目の欲で、目の欲でしょうか、こう人から、こうなんだ、分かんないですね。だけれども次に映画を、これは暮らし向きの自慢ですね、注目を浴びる、どっちかな、どっちかが目の欲か、この暮らし向きの自慢か、どっちかになると思いますが、いずれにしてもイエスも拒まれたわけです。これがよ、これはもう父から出たものではない、はっきりしてるわけですね、世から出たもの、これを愛してはいけないんだ。そして17節、世と世の欲は滅び去ります。これよく覚えておくといいですね。私たちが肉の欲望、目の欲、これはですね瞬時に満たしを与えてくれますけれども、その後に何の実体もない虚しいもの、過ぎ去っていくものであることがよくわかります。永遠に残るもののために私たちがこのを愛していくか、それとも目の前にあるこの虚しさしか残らず、もっと欲しい、もっと欲しいと言っていつまでも満足することがないものを求めていくかということですね。ですから世の世の欲は滅びされます、しかし神の御心を行うですね、御心を行うものがいつまでも流れます。実際にイエス様が現れるときにこのようなことが起こる、主の日が来た時にこのようなことが起こりますね。この前のペテロの手紙の第2でこう言いました。ペテロが、その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。崩れ去る時に、全てのものが崩れ去る時に、ここら辺ですね、犯罪が多いですね、足立区で、太鼓にもよく言われて、雨戸閉めなくてですね、怒られたりしてるんですけど、私もですね、例えば本当に不注意だから、あれコンロも何だっけ、オーブンをですねこうちゃんと消したかどうかとかですね、心配だったりですね、燃え忘れたりするんですね、大丈夫、家に戻ってきて、あ大丈夫だったとかですね、安心したりするんですけども、これがですね、例えばちゃんとした上でこれね、入られたらね、太鼓とか僕で、あこれはもう、ね、過ぎ去るものだからって満足できるんですけど、自分の不注意でやったらですね、もう メだなっていうふうな思ったりするんですね。でも本当に執着している人だったら亡くなった時に全てがなくなっちゃうと思うんですね。他に何が残るのか。でイエス様が戻って来られる時にこれが起こるわけなんです。何もかもがなくなってしまう。バビロンの大インプのバビロンを思い出してください。いろんな人が嘆きます。バビロンが倒れた倒れたっつって商売をする人とかですね。けれども神の御心を行う人が長らえるんだ、ということですね。このようにしてキリストのうちにとどまる。この実はキリストのうちにとどまるという結論として、2章の結論としてこの最後に出てくるんですね。28章に28節ですね。子供たちをキリストのうちにとどまっていなさい。これ続きですね。でこの後半部分には聖霊の油注ぎのによって私たちがキリストのうちにとどまることができる。偽りの教えがあっても真理のうちにとどまることができるということが書いてあります。でまず私たちは初めにこの神の命令を守るということですね。そして神を愛する、世を愛さないですね。このことにおいてのとどまっていくということについて学んできました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に罪を犯すような愚かなものでありますが、弁護者であるイエス様が取りなしをして、このような愚かな罪のためにも全てその罪を支払って、代価を支払ってくださったこと、なだめの供え物になってくださったことを覚え感謝いたします。そして私たちが決してここから離れることなく神の愛のうちにとどまって、それであなたから言われるこの愛の言葉によって私たちがそれを守り行っていく、その中にいつもとどまらせてください。神の御言葉を守っている者が神のうちにとどまっているとあります。あなたのうちにとどまっている時に神の御言葉を守っていくことができることを覚えます。そして具体的に兄弟を憎む。本当に私たちはこの何か不貧困なこととか嘘とかそういうことには敏感になり得ますけれども、そういう憎むとか恨むとか、あとはこの言い争いをするとか、そういうことにおいては鈍感になりがちですが、今本当に兄弟を愛していく、ユダでさえも愛されたイエス様がいます。あのわがままな弟子たちも愛されました。で私たちはこの霊の奥義をもうすでに真理を持っています。ですから本当にこの立ち止まって深いところであなたに祈っていくことができますように助けてください。ありがとうございました。イエス様の御名によってお祈りします。